失礼いたします。旧約聖書創世記の、第35章の、1節から20節です。35章1節から20節。創世記35章1節から。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこに、あなたが兄エサウから逃れた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者に言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、衣を着替えなさい。私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこに、苦難の日に私に答え、私が歩んだ道で共に行ってくださった神に祭壇を築こう。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。ヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に埋めた。彼らが旅立つと、神からの恐怖が周りの町々に下ったので、誰もヤコブの息子たちの後を追わなかった。ヤコブはカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。彼と共にいた人たちも皆一緒であった。彼はそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと呼んだ。それは彼が兄から逃れた時、神がそこで彼に現れたからである。リベカのデボラが死に、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。それで、その木の名はアロンバクテと呼ばれた。ヤコブがパダンアラムから帰ってきた時、神は再び彼に現れ彼を祝福された。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブである。しかしあなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルがあなたの名となるからだ。こうして神は彼の名をイスラエルと呼ばれた。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。産めよ増えよ。一つの国民の群れがあなたから出る。王たちがあなたの腰から出る。生まれ出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与える。あなたの後の子孫にもその地を与えよう。神は彼に語ったその場所で彼を離れて登っていかれた。ヤコブは神が自分に語られた場所に石の柱を立て、その上にそぎのぶどう酒を注ぎ、さらにその上に油を注いだ。ヤコブは神が自分と語られたその場所をベテルと名付けた。彼らはベテルから旅立った。エフラテに着くまで、まだかなり道のりがあるところで、ラケルは出産したが難産であった。彼女が大変な難産で苦しんでいたとき、助産婦は彼女に、恐れることはありません。今度も男のお子さんです、と告げた。彼女に死が望み、魂が離れ去ろうとしたとき、その子の名をベンオニと呼んだ。しかし、その子の父はベニヤミンと名付けた。こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、すなわちベツレヘムへの道で葬られた。ヤコブは彼女の墓の上に石の柱を立てた。それはラケルの墓の石の柱として今日に至っている。天の父様、今朝ともに御言葉を拝せます。恵みをありがとうございます。どうか、この箇所を通しても、あなたの御心を知ることができるように、不思議な導き、また痛ましい出来事もたくさん起こりますが、 そこにも主の御手が述べられていることを見ることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週はこの前の箇所、ラバンの元からヤコブは家族を連れて、故郷に帰ろうとしますが、ラバンとの争いから主が守ってくださいました。またもう一つの障害、かつて自分が騙したエサウとの再会をヤコブは大変恐れ、人間的な方策を講じましたが、なお平安がなく、主と祈りの戦いをして、私を祝福するまで、あなたを去らせませんとヤコブは、しがみつきました。その中で主は、彼にヤコブではなくイスラエル、神と戦って勝った者という素晴らしい名を受けました。こうしてヤコブは謙遜に前に進み出てエサウに詫び、和解が成立しました。そして約束の地に戻りました。その地は今日出てきますシェケムです。33章の終わりのところを見ます。こうしてヤコブはパダンアラムからの沖とカナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。そして天幕を張った野の一角をシェケムの父ハモルの息子たちの手から100ケシタで買い取った。彼はそこに祭壇を築き、それをエルエロヘイスラエルと呼んだ。こうして、ヤコブは約束の地に戻ったんですけども、父たちのいる、ヘブロンではなく、このシェケムの、地を、住処としました。その地を、一部買い取ったとあります。そして、事件が起こります。34章の冒頭からありますが、レアがヤコブに産んだ、娘ディナ、彼女が、土地の娘たち、何しろ兄弟たちは、男性ばかりでしたので、土地の娘たちを訪ねましたけども、すると、族長、その、シェケムの一族の族長、ハモルの息子、シェケムと名付けられていましたけども、彼女を、このシェケムが乱暴してしまいました。その土地の、普通にやれたことだと思うんですけども、そして彼女を気に入って、妻にしたいと、ヤコブのもとに申し出ました。その時、息子たちを留守にしていたんですけども、そのことを聞いて、怒りました。7節をご覧ください。ヤコブの息子たちは野から帰ってきて、このことを聞いた。息子たちは心を痛め激しく怒った。シケムがヤコブの娘と寝て、イスラエルの中で恥辱となることを行ったからである。このようなことは、してはならないことである。ここに神の民として清さを求める怒りが明かしされていますけれども、この激怒は悲惨な事件とつながっていきます。シェケムの一族は謝罪がないままディナを妻と、して、迎え、嫁として迎え同族になろうと そういう、まあ、下心もあったんですけども、そう申し、出たことを、息子たちは、特に、まあ、同じ、母、レアを母としています、シメオンと、レビは、まあ、いわば騙し討ちです。同族となるならば、割礼を受けなければいけないと、そう、告げて、まあ、シェケムは、まあ、同族を、説得して、全員で割礼を受けたんですね。そしてまだ体が痛んでる時に、二人が、この町を襲って全ての男子を、殺して、妹リナを、連れ戻したのです。また、それに乗じて他の息子たちも含めて、この町に来て、生き残った女性や子供たちを、捕虜にし、この町を略奪してしまいました。これは近隣のカナン人にとっては大きな怒りとなって、カナン人たちが、怒って攻めてきたらひとたまりもないという状況に陥りました。その中で、ヤコブは、主に助けを求めました。息子たちを叱ったんですけども、彼らはこう言いました。34章の終わりの部分を見ます。それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをして、私をこの地の住民、カナン人とペリジ人に憎まれるようにしてしまった。私は数では劣っている。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つなら、私も家の者も寝れやしにされてしまうだろう。彼らは言った。私たちも妹が遊女のように扱われてもよいのですか。そして、冒頭にお読みしましたように、主は、ヤコブに立ってベテルに登り、このベテルは、ヤコブがかつて家を出たとき、石を枕に休み、そして御使いが天のはしごを上り下りしている光景を示されたとき、そして主が現れて、共にいる、そして必ず連れ戻すと、あなたを捨てないと言われた箇所でした。そこで彼は、この場所を神の家、ベテルと名付けたのです。そこに立ち戻って祭壇を築きなさい。そして異国の神々を覗きなさいと。ラバンの家を出るときに、ラケルは、家の守り神の偶像であるテラフィムを盗んでいましたけども、その他、いろんな偶像の神々を持ってきていたのです。ヤコブの命令によって、偶像を地に埋め、そして身を清めて、そして旅立つと、五節に、先ほど読みましたように、彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々、に下ったので、誰もヤコブの息子たちの後を追わなかったとあります。こうして、ヤコブは、旅を続けます。その旅の、途中、リベカのウバが、死に、そして、カシの木の下に葬られたと八節にあり。そして、 その、あと、ベテルで祝福を再び受けました。エフラテ、これは、イサクのいる場所です。そこに向かっていたんですけども、かなりの、旅でした。そして、子供を宿していたラケルはその旅の途中で命を落とします。死に、臨んだラケルは、自分の子供のことを、弁護に、私の苦しみの子と呼びました。しかしそれに似た言葉ですけども、弁護にと、名付けるのではなく、ベニヤミン、右手の子、そういう流行る名前に、しました。これが、12人目の息子ベニヤミンの、誕生の出来事です。この地は、ベツレヘム、エフラテの地でした。やがて、ダビデの故郷となり、またイエス様が誕生する場所です。ヤコブはこの地に、ラケルを葬り、そして石の柱を建てたとなります。こうして、エフラテ、すいません。ヘブロンですね。失礼しました。ヘブロンにヤコブは、到着します。ようやく、父イサクと、再会することができたんです。35章の27節から29節を読みいたします。ヤコブはキルアテアルバ、すなわち、ヘブロンのマムレにいる父イサクのところに着いた。そこはアブラハムとイサクがかつて起立していたところである。イサクの生涯は180年であった。イサクは年老いて満ち足り、息絶えて死に自分の民に加えられた。息子のエサウとヤコブが彼を葬ったとなります。和解したエサウとヤコブが共に父を葬った。これはイサクにとっては幸いな時でした。創世記49章の31節にその時のことをヤコブが晩年に明かししていますのでお読みいたします。創世記49章の31節。ヤコブが遺言として、この父祖、祖父のアブラハム、そして、サラが葬られた、中に、葬るようにと、自分の、エジプト気流の中で、そのように、遺言しました。31節からお読みいたします。創世記49章31節。そこにはアブラハムと妻サラが葬られ、そこにイサクと、妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。その畑 たちとその中にあるホラー穴は、ヒッタイト人たちから買ったものだ。こう、彼は証しして、29節にありますように、このエフロンの二十歳のホラー穴に、葬ってくれと遺言します。続いて36章を見ますと、まあ、ここは、この章すべては、エサウの歴史。エサウの子孫の繁栄が記されています。エサウ、また、ヤコブの、赤い煮豆の、料理を食べた時にエドムと呼ばれましたけども、エサウの一族はエドム人と呼ばれます。そして、36章31節にありますように、イスラエルの子らが、子らを王が治める以前、エドムの地で王として治めたものは次の通りであると。エサウの子孫はエドム人として、王を、次々に、この地で輩出し、そして、先に、栄えていきます。やがて、イスラエルがエジプトに、移り住み、そして出エジプトを果たして約束の地に戻るときに、まあ、それ以降もそうなんですけども、エドム人はイスラエルと敵対しました。予言の通りです。しかし、敵対しても滅ぼしてはならないと主は命じ、エサオの子孫を祝福しておられました。また、申命記には、このエドム人はイスラエルに加わるならば、三代目には主の集会に加わることができるとも、特別扱いで許されていました。そして、創世記は、ヤコブの息子たちの世代を中心に、記録しております。特に、ヨセフを中心に、イスラエルの、12人の息子たち、そしてその、子供たちについて記しています。このヨセフの、若い時の出来事、彼が、エジプトに奴隷として売られていった、経緯を37章は記されています。37章の、1節から4節を読み出します。さて、ヤコブは父の帰流の地、カナンの、地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、兄たちと共に羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ビルハの子らやジルパの、子らと共にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を彼らの、父に告げた。イスラエルは息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。ヨセフが年寄り子だったからである。それで彼はヨセフに綾織の長服を作ってやっていた。ヨセフの兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み穏やかに話すことができなかった。愛する、そして亡き妻ラケルが産んだ最初の子。彼にとってはもうヨセフが長男のような感じでした。特別に愛し、そして手元に置きました。17歳というと、もう当時ですると一人前なんですけども、立派な若者であった彼を そばに置き、手伝いしかさせませんでした。また、4節にあり、すみません、3節にあります。綾織の長服を作って着せていました。それが長い服というのは、働かない、貴族が着る服でした。羊飼いのうちで、なので皆が働くのが、また17歳というともう一人前なんですけれども、彼は、特別扱いをされて、手伝い以上のことはしなかったのです。二節の終わりに、ヨセフは彼らの悪い、噂を彼らの父に告げたと。どこまで話しましたっけ、ヨセフが特別に愛されていたところですが、しかし、兄弟たちの悪い噂を告げたと、父に告げ口したということは、自分が、特別扱いされている、そして自分が、何かあっても父が守ってくれると。そういう、当時父親の権威は絶対でしたので、父に守られているということで過信していた部分、そして、正義感はいいんですけれども、兄弟関係でそういう告げ口をしたらどうなるかということに、思い至らないという、世間知らずなところがありました。当然、世間の厳しさということを、経験できなかったからなんですけども、さらに、兄たちを、激怒し、父が、諌めるようなことが起こりました。5節から、11節までです。ヨセフは、夢を見る、賜物をいただいていました。一つ目の夢は、兄弟たちがそれぞれ、畑で、刈り取った、束を、麦の束でしょうね。束を、作っていたら、ヨセフは、自分の束だけはピンと立っている。しかし、兄たちの、束が、何節にありますように、兄さんたちの束が周りに来て私の束を伏し拝んだのです。そう、自慢げに、告げました。兄たちは、と8節にあります。彼に言った。お前が私たちを治める王になるというのか、私たちを支配するというのか。彼らは、夢は彼の言葉のことで、ますます彼を憎むようになった。夢を見たのは夢ですからいいんですけども、それをこのように配慮なしで自慢げに告げること、背伸びしたいという思いがあったんでしょうけども、兄弟の中はますます険悪になっていきます。9節、また、ヨセフは、別の夢を見るのです。今度は太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいましたとあります。太陽は父、月は母、そして11の星は、ヨセフの、兄弟たちを指しているのは明確です。11節を読み出します。ヨセフが父や兄たちに話すと、父は彼を叱っていった。 一体何なのだお前の見た夢は。私はお前の母さん、兄さんたちがお前のところに住み出て地に伏してお前を拝むというのか。兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていた。ヤコブも夢で示されたこともありましたし、これは神様の不思議なご計画ではないかということを気にかけて心に留めていたんですけども、同時にあまりに無頓着すぎると、ヨセフをヤコブはもういさめました。やがて、時が過ぎて、兄たちは、この因縁のあったシェケムに、羊を世話するために出かけていきました。そして、ヤコブは心配になってヨセフを、息子たちが無事であるかどうかを調べるために使わしました。家を出られるのを喜んでヨセフは使いに行きました。そしてシェケムに行ってみると、兄たちはいません。すると、一人の人が彼を見かけて、ドタンの方に行こうというのを聞きましたと、ヨセフに教えてくれましたね。そしてヨセフは、ドタンに兄たちを追っていき、そして見つけたんです。しかし彼がまだ遠いところにいたのを兄たちが先に見つけて悪巧みをして彼を捕らえ奴隷に売ってしまうのです。その経緯が18節以降に記されています。途中までお読みいたしましょう。兄たちは遠くにヨセフを見て、彼が近くに来る前に彼を殺そうと企んだ。彼らは互いに話し合った。見よ、夢見る者がやってきた。さあ、今こそあいつを殺し、どこかの穴の一つにでも投げ込んでしまおう。そうして凶暴な獣が食い殺したと言おう。あいつの夢がどうなるかを見ようではないか。その時に、長男のルベンが、反対しました。あの子を撃ち殺すのはやめようと。そして、ルベンは辞めさせたんですけども、しかし、なぜか席を外してしまいます。そして、兄たちはヨセフを、捕らえて服を剥がし穴の中に投げ込みました。まあ、幸い水に溺れることはありません。水はなかったんです。そしてヨセフを穴の下に、助けて叫んでいたはずなんですけども、まあ、それを見て見ぬふりをして食事をしていると、イシュマエル人の大将がエジプトの方に向かっていました。高価な 乳香やもつ薬を売りに行くためです。その時にユダが兄弟たちに告げました。26節、弟を殺しその血を隠しても何の得になるだろう。さあヨセフをイシュマエル人に売ろう。我々が手をかけてはいけない。我々の弟、我々の肉親なのだから。兄弟たちは彼の言うことを聞き入れた。ルベンは、救おうと思って、止めて、でも席を外してしまいました。その中で、リーダーシップを取っていました四男のユダが、殺さないで、奴隷に売ろうと提案して、を殺すことをやめました。やめさせました。そして、銀20枚でヨセフをイシュマエル人に奴隷として売りました。大変皮肉な出来事です。イシュマエル人、今のアラビア人ですけれども、アブラハムの 女奴隷ハガルの子孫です。制裁の子が奴隷のこの子孫に売り飛ばされてしまうのです。そして、ヨセフが売られた後、ルベンが帰ってきました。もう時遅しです。29節、30節。さて、ルベンが穴のところに帰ってくると、なんとヨセフは穴の中にいなかった。ルベンは自分の衣を引き裂き、兄弟たちのところに戻ってきていった。あの子がいない。ああ、私はどこへ行けばよいのか。もう、どうしようもありません。そして、ルベンも含め、兄たちは、ヨセフの長服に、殺した親父の血を、つけ、浸して、そして、知らぬふりをして、これを見つけましたと、父のところに持っていき、父ヤコブは、悪い衣に、悪い獣に噛み殺されたんだと。いつまでも嘆くことになりました。こうして、ヨセフは奴隷として売られ、そして、36節。エジプトでファラオの帝臣、侍従長ポティファルにヨセフを売ったとあります。父ヤコブの愚かさ、偏愛、そして父に愛されない息子たちの悲しみと邪悪な怒り、甘やかせされて育ったヨセフの未熟さ、これらが重なって悲劇が起こりました。しかしこれらすべて、神様のご計画の中に導かれていたのです。彼が奴隷として売られたことも、やがて起こる飢饉から家族を、またイスラエルの子孫が数を増して、そしてアブラハムにあらかじめ告げられたように、奴隷とされ苦しみますけれども、主が、奴隷とした国を打って約束の地に戻す、そのご計画のために持ち上げていくのです。私たちもいろんな出来事もありますけども、そこに神様の最善の導きあることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、痛ましい出来事、不思議な守り、また、家族の不和の中で起こった事件、 そこに、どうしてという、大変な出来事が続く中ですけども、神様の最善があることを私たちは知っております。どうか、私たちの経験する中でも、主の守りと最善があることを覚えさせてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。